ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間がやってまいりました。トランスエージェントの筧でございます。だいぶ涼しくなったとはいえですね、かなり暑い日が続いていますが、皆さん体調を崩されてないでしょうか。私もですね、家でですね、エアコンをつけて寝てはいるんですけども、直で当たってこう起きた朝とかやっぱ体が重たいなと思うことがありますので、皆さんエアコン切るっていうのは良くないんですけども、ぜひ調節しながらですねご利用いただければと思います。ということでですね、いつもであればここでお招きする方がいるんですが、今日はですね、そのポロシャツの五郎さんがですね営業に来たいということで、今日の主力ご欠席でございます。ということで私一人でお送りすることになっております。比較的というよりかなりシーンとしたこの収録スタジオで一人で話し続けるのはすごくし、かなりですね心細いんではありますが、一生懸命頑張ってですね15分間お届けしていきたいなと、こういうふうに思っております。でですね、前回まででですねセールスの教科書中級編フォローアップセールスの終わったんですね。でもう終わりなのかなと思いきや、実はセールスの教科書上級編まであるんです。でセールスの教科書上級編では何について書いてあるかと言いますと、コンサルティングセールス編ということで、コンサルティングセールスに関する内容が書かれております。でじゃあコンサルティングセールスって何なのっていう話を今日させていただきたいんですけども、一見するとですねコンサルティングセールス読んで字のごとくコンサルタントのように、コンサルティングをセールスするのかなっていうふうに思ってしまうんですが、そうではないんです。今日はその定義について教科書を読み進めていきたいと思います。コンサルティングセールスの特徴ということですね、教科書にはこのように書いてあります。コンサルティングセールスとは、顧客に対して個別に提案をし、顧客の問題を解決することを通して商品サービスを提供するセールスのことを指しています。実際のセールスの教科書の最初の方でですね、お伝えをしたかもしれないんですけども、世の中に存在する商品サービスには提供をすることで売れるものと提案をしなければ売れないものがあります。これ非常にこうキーポイントだと思うんですね。要は物を持っていけば売れるっていうものと、お客さんに対してこれが必要なんじゃないんですかっていうふうに注意喚起しなければ売れないものの違いがあると、ここすごく重要なポイントです。でじゃあ提供すれば売れるものって一体何なのっていうことで言うと、教科書にはこのように書いてあります。提供すれば売れるものとは、顧客がはっきりとしたニーズ、これは何かっていうと顕在化した欲求を指します。これを抱えているものっていうのが提供すれば売れるものでしたと。具体的に例えばということで、食料品などの日用品っていうのは購入する人が欲しいという欲求を持って来店することが多いので、うまく提供することでセールスが成功するわけですね。皆さんも買い物行かれると思うんですけども、例えば今日は野菜を買いに行こうと思ってスーパーに行くわけですね。で野菜があるからそれで買うわけです。全然例えばその野菜を買おうと思って、なんか今日はこれがありますよっていうことはあれど、店員さんがですね提案してくるっていうことは、今日はこれが新鮮だよって提案することはあるけども、基本的にはそれって稀で、どちらかというとある程度目的意識を持って店に行くことっていうのが多いですよね。そういう場合っていうのは商品を提供することが重要なポイントになるわけです。続いてちょっと読んでいきますと、スーパーマーケットなどでは、早い安い買い物が便利などいかに効果的に提供できるかっていうことが研究されて、他の店に顧客を取られないように各社がしのぎを削っていますと。で今の時代でいうとネットサービスですよね、イーハオティエンとかそういったサイトがあるとは思うんですけども、こういったことっていうのはいかに顧客が目的感を持ってその商品とか目的の商品にたどり着けるかっていうことが重要なポイントになっていて、セールスマンがいちいち電話してここをクリックしてくださいなんてことはないですよね。これがいわゆる提供することで売れるものっていうやつです。 で今コンサルティングセールスでここを考えなきゃいけないかってそういうわけじゃなくて、我々コンサルティングセールスを目指す人たちっていうのは何を考えなきゃいけないかっていうと、提案しなければ売れないものっていうものを考えなきゃいけないです。じゃあそもそも提案しなければ売れないものっていうのは何かっていうことを今から考えていきましょう。教科書にはこのように書いてあります。一方、提案しなければ売れないものとは、顧客がこれが欲しいというはっきりとした欲求はないけれども、漠然とした wants、 潜在的な欲求を抱えているもの、こういうものが提案しなければ売れないわけですね。こんなものはいかがですかと提案をすることで、漠然とした wants を顕在化されたニーズに変え、欲しい、買いたいという気持ちにさせる段階を経てから商品サービスを提供しなければ売れないものということなんですね。なので皆さんは B2B、 この放送聞かれてる方々っていうのは B2B の営業されてる方がメインだとは思うんですけども、皆さん B2B の商品っていうのは持ってけ売れるってものがほとんどないですよね。多くの商品っていうのはしっかり説明しないとですね、売れないものが多いと。でも説明したとしても、それが必要かどうかっていう状況、要はお客さんがそれを必要としてるかどうかっていうことをまず喚起さし、ニーズ喚起をさせていかないと売れないものの方が多いと思うんですね。要は皆さん自身はおそらく B2B の方々はほとんどなんですけども、皆さんコンサルティングセールスをしていかなきゃいけない。もっと言うと、提案をしない限りなかなか売れないよねという話が今日の話なんですよと。で、コンサルティングセールスはウォンツを抱えている顧客に提案することが求められるセールスなんですけども、その提案っていうのはこれ次重要ですよと。顧客の事情や要望に合わせて個別に行わなければならないということなんですね。要はお客さん、この A という会社さんに行ってこのようなセールスが成功したから B 社に行っても同じような提案で受けるかっていうと、そういうわけじゃないんだという話なんです。大体こう我々が目指している B2B だったら目指しているマーケットっていうのは、総じて同じような問題を抱えているとはいえ、会社様によって個別事情がかなり違ってくるわけですね。なので我々はその個別事情を聞きに行き、そこの個別事情何かって言ったら現状がどうなっているのか、あとはどういう方向に行きたいのか、ありたい姿はどっちの方向なのか、そのギャップが一体何なのか、これをですね明確にした上で、それをどういうふうにしていきたいのというのを聞きながら、それに対しての処方箋を提案していくというのが、我々がその個別事情に合わせた提案っていう話ですよね。だから皆さんこれ勘違いしちゃいけないのは、その B2B っていうのは常に個別事情をその加味しながらですね、場合によってはカスタマイズをしなきゃいけないし、場合によってはその提案の仕方も変えなきゃいけない、伝え方も変えなきゃいけないっていったところが重要なポイントなんだと、こういうことなんですね。で、ここまで読んでですね、大体いつもはこう五郎さんにどうですかって話を聞くんですが、今日は聞く相手がいないので自分自身に問いただしてみたいと思いますと。で、私で言いますと、研修やコンサルティングサービスっていうものを売っていますと。で、これは目に見えるものではないので、うまく説明をしていかないと、まずお客様に対して商品の意味合いっていうのを理解してもらうことが難しいですと。じゃあ商品の意味合いを理解してもらったからといって、常に買ってもらえてますか、いや買ってもらえてませんということで、私はどのように売ってますかっていう話で言うと、もちろんそのお客様に最初にお会いした際にですね、私どもはこのような商品を売っておりますということは説明します。そうするとお客さんは、それは今うちには必要ないねと、こういうふうにこうおっしゃるわけですね。なのでここからがセールス、コンサルティングセールスのこう力の発揮のしどころなんですね。いらないんですねと、ありがとうございますと、じゃあちょっと事情を教えていただけますでしょうかということで、お客様が今やられていること、どんなことなのかということを聞いていきます。次にやっていくことは、お客さんがどっちの方向に進んでいきたいのかということをやっていきます。そうするとお客さんが話しているうちにですね、あれここちょっと問題点だなっていうふうに気づいてくる部分があるんですね。そこを私は、あれもしかしてそれって問題じゃないんですかと、このような感じでこう聞いていくわけですね。とか、もしくはこれってそのまま放っておくとどうなっちゃうんでしょうかとか、これがその御社においてどんな影響を与えるんでしょうかっていうような感じで話をこう振っていくんですね。要は問題意識を喚起していく、それがさっき言った 漠然としたウォンツ、まとまってない潜在的なニーズっていうものを質問することによって顕在化されたニーズに変えていくっていう、こういう作業なんです。私はそれを常に現状まず聞いて、こっちの方向に行きたいんですよねっていう、ありたい方向っていうのを聞き出した上で、その話をこう整理していった時のギャップっていうものをお客様に認識していただくっていうことをやっていきます。そのギャップに対してどのようなアプローチがあるのかっていうのをお客様と一緒に考えていきながら、我々の研修だったらこのようなアプローチがありますけどいかがでしょうかっていうのを聞いて、ああそれいいからちょっと提案してくださいって話になると、まあ実際に提案というような形になってきます。実は往々にしてですね、最初にその初期提案させていただいた内容と最終的に提案した内容が大幅に変わるっていうことは非常に少ないことの方が多いんですが、やはりその途中の間のですね、お客さんとの会話の中で現状とありたい姿っていうことを明確化させてギャップを見せていくっていう作業をしているから、あ、この商品が必要なんだっていうふうに思ってもらえるようになるわけですね。このワンクッションのこの作業が非常に難しい。だからコンサルティングセールスっていうのは、我々これまで読んできたセールスの教科書の中では最上級に難しいセールスなんだっていうふうに定義してるわけですね。皆さん の商材も同じようにですね、まずその商品持っていくだけでは売れないと思うんですね。で日系、これ聞いてる方々っていうのは日本語ができますので、日系企業で働いてる方が多いとは思うんですけども、日系企業の商品は高いから売れませんって帰っていっちゃうことが多いんです。でここの付加価値をつけられるのはやはりコンサルティングセールスができる、この、最上級の営業ができる方々っていうのがそこで売れるかどうかってポイントだと思ってますと。なので価格が高いんです、高い理由を説明するだけではなくてですね、まずそこ置いといて、商品いらないんですね、高いからいらないです、ありがとうございます、じゃあちょっとそれ置いといて、お客様今どういう状況なんですかっていうことをしっかり聞いていくことっていうのがすごく大切だと思いますと。これが私の意見です。で実際にセールスの教科書の中ではどういうふうに書いてあるのかなっていうのを読んでいきましょう。今私がですね言ったようなことが書いてあるんですね。顧客の事情や要望を考慮しながら個別に提案をしてセールスを進めることがコンサルティングセールスの最大の特徴だと言えますと。でですからコンサルティングセールスでは見てすぐに特性が分かるものや廉価な商品サービスよりも特性が複雑で比較的価格が高い商品サービスが商材として扱われることが多くなるのですと、ここに書いてあります。なのでここで聞いている皆さん、価格が高いから売れませんっていうのはあなた方の皆様のその営業力がないから売れてないっていうのと同じなんですと。なので皆さんは価格が高いから売れないのではなくてですね、価格が高いだけどもお客様のその事情を聞き出すことでですね、コンサルティングをしていきながらセールスを進めることですね、必ずしも高くないというふうに思わせるようにしていかなきゃいけないわけですね。でここでポイントなのが顧客の問題解決なわけです。で問題解決って一体何なのっていう話で言うと、前までの放送でも何回か出てきたと思うんですが、問題っていうのは現状とあるべき姿、理想との間に起こるギャップなわけですね。これが問題なわけです。その問題に対してどんなアプローチをしていきますかっていうことを課題としてこう扱わせてもらって、それに対しての提案をしていく、課題解決をしていくっていうのが我々コンサルティングセールスを進めていくセールスマンがやらなきゃいけないことなんだと、このような形で書いてあるわけですね。セールスの教科書の中でもまずは顧客に問題や課題を認識してもらうことからセールスがスタートしますというふうに書いてあるわけです。なのでここに書いてあることですごく含蓄のある言葉だなというふうに思うわけですね。要は最初にお客様に商品を説明しました、価格はこうです、高いですって言われました、これはスタートじゃないんですね。はい、言われました、わかりました、置いといて、まず現状を聞き出しましょう、あるべき姿を聞き出しましょう。そこに問題が起こったなっていう、ここに問題があるな、お客さんに認識してもらう、ここが初めて我々のコンサルティングセールスのスタートなんだっていう話なんですね。じゃあそのコンサルティングセールスするためには何が必要なのかっていうことがポイントですよね。 じゃあ商品のことも知りません、業界のことも知りません、お客さんのことも何言われてもピンときませんっていうような人がコンサルティングセールス、お客さんの状況どうなんですかって聞いたところでコンサルティングできるわけがないわけですね。となるとコンサルティングセールスの人たち、コンサルティングセールスをする上でですね、必要なポイントとしてはまず、まあ、コンサルタントと言われるぐらいですから相手業界ですとかその 自社の情報についてですね、知識情報っていったところが絶対的に必要になるわけですね。お客様よりも知らない状況下で売れるわけがないわけですね。相談されないわけですから。それに加えてですね、知識があるっていうことに加えて問題解決力や高度なコミュニケーション力、人間関係構築力、まあ、その維持する力ですね、こういったところがまあ重要なポイントになってくるわけなんですね。で、単なるですね、人間関係構築ですとか、そのどんどんどんどんそのお客さんに会っていくっていうような話でいうと、まあ、ある程度安いものであればですね、売れていくとは思うんですけど、今回このコンサルティングセールスで扱っていく商品っていうのは非常に複雑な内容が多いわけですね。となるとお客様がその複雑なものを自社で入れなきゃいけないんだっていうことを分かってもらうためにですね、問題意識をこう醸成していくことが大切なんですっていうような話なんですと。ということで今日お伝えしたコンサルティングセールスの特徴っていうのをセールスの教科書では3つにまとめております。1つ目は提供ではなく個別の提案が求められるセールス、2つ目が問題解決を伴うセールス、3つ目が質と量の両方が必要なセールスと、このようなふうに書いてるわけですね。まあ皆さんですね、この3つ目の質と量の両方が必要なセールスって、これ非常にまあ難しいんですけども、まあ私も実際今ちょっと悩んではいる状況であるんですが、質を高めようとすればするほど量がですね、減ってしまうっていうようなことが起こってしまうので、これは私のまあ課題なんですけども、コンサルティングセールスをしていくイコールですね、やはりですね、相当な勢いで自分自身が勉強していかなきゃいけないので、一日の過ごし方だったりとか、まあ、提案書にこう割ける時間っていうのがですね、かなりこう必要になってくるわけですね。なのでそのタイムマネジメントでもとても大切になってきますよと、こういうようなお話でございますと。さあやっぱりですね、一人で話していくと寂しいですし、リズムが取れないなと思いながらコンサルティングセールスの序章を一緒に読んでいきました。まあ、私自身ずっとですね、まあ、コンサルティング業界というか、まあ、その教育業界におけるセールスをやってきて、常にこのコンサルティングセールスっていうのは意識してはいるもののですね、なかなかうまくいかないことが多いものではございますと。で、次回以降ですね、コンサルティングセールスはいやどうやってやんのといったところ、特にコミュニケーションの部分についてセールスの教科書一緒に読み解いていきながらですね、何やっていかなきゃいけないのかっていうのを一緒に考えていければなと、こういうふうに思っております。来週は田中さんが一緒にこう放送来てくれるといいなと願いつつ、今週の放送は終了したいと思います。どうもありがとうございました。また来週。